アップルニュースラジオ。
ワンボタンの声。
Mac、iPod、iPhone、iPad、Apple Watch、Apple TV など、Apple にまつわるニュースをもとにリスナーと一緒に楽しむポッドキャストです。Apple ニュースラジオワンボタンの声は毎週火木土の朝に配信する無料で聴ける30分の番組です。番組を制作配信いたしますのは大阪の Mac ユーザー会マグネットの山村です。
皆さんおはようございます。第2261回、8月13日です。 Apple ファンがお届けしているポッドキャストです。私は進行を務める山村と言います。お盆の段取りとかなってくるんでしょうけど、皆さんお忙しいですか？私は普通に仕事です。今月のオープニングテーマ、備えあれば憂いなしです。スミレさんです。おはようございます。
おはようございます。スミレです。大事な備えになってくるのがモバイルバッテリーですよね。昔買ったアンカーのやつをずっと使ってるんですけれども、そろそろマグセーフでくっつけられるタイプのものが欲しいなって思ってます。まだちょっと高いんですよね。今日もよろしくお願いします。
三浦さんです。おはようございます。
おはようございます。アマゾンセールで買ったポータブル SSD、 突然壊れました。壊れた瞬間バックミニが緑の画面になりました。緑の画面初めて見ましたよ。備えていても報われない三浦です。
春さんです。おはようございます。
おはようございます。春です。少し前に私の AirPods Pro が調子悪いという話をしたかと思うんですが、ついにまともに聞けなくなってしまいました。そこで Apple 心斎橋に持ち込んだところ、無償修理の対象ということで交換してもらいました。今日もよろしくお願いします。
IT メディアにあった記事です。 Apple iPhone 購入ページをアップデートという記事がありまして、 SE と13と13 Pro の購入のページをアップデートしていますということ で、
そうですね。
従来は本体カラーを選ぶ、仕上げを選ぶが四角いボタンだったのを新しく丸いボタンに変更ということで、大した変更じゃないなと今思いながらね、いわゆる細かいところが変わってましたよっていう話から始まりました。そもそももう8月入ってるわけで、例年の iPhone の新型発表発売のタイミング見てると、もうあと1ヶ月後ぐらいな感じの印象が強いわけです。まあ、誰しもまだその絶対9月に発売になるなんていう保証はできないので、あくまでまあ完全な願望で言ってますけど、よく iPhone のことを知る人が8月に、おお、じゃあ今後自分の iPhone 新しく買ってみようかとは、なかなかなりにくいわけ
です。なかなかなりにくい。一方で、それほどこだわりない方は、はい、今のタイミングでも買う人はそれなりにいるとは思うんです
ね。まあ、その12 Pro とか、従来のモデルを買うっていうのがいらっしゃるんで。
この間、私、アプリ心斎橋で見てると、何人かいましたね。新しく iPhone 買って、はい、ストアで箱から開けて、その設定してもらってるっていう方がいらっしゃいましたね。
ハルさん、そば行って、僕はセットアップしてあげましょうかとか、余計なこと言ってみるとかどうでしょうか。
それはしない。
しないですね。しなくて普通です。私ね、前も言ったけど、店員顔でしょ。
店員顔
っていうのは、どこ行っても、そのお店の店員さんと間違えられるんですよ。昔から、中学の時から。中学の時に和光電機で扇風機見てたら、後ろから知らんおっちゃんに、これ何もやねん、これ何もやねんって聞かれて、いや、僕、お客で中学生ですけどって言ったら、知らんがな、そんなこととか言われてし、
えらいおっさんに使われた。こっちのセリフだよ。
そう。アップルストアはほら、スタッフさんがみんなシャツ着てるから、区別けど、ね、私同じ赤いシャツ着ていこうかなと
思う。やってみてください。
そんな勇気ない。そんなわけでアップルのトップページ見てましたら、ラック幸運を探す旅っていうアニメの作品のキャンペーンのようなことになってました。アップル .com、アップルのページへ行くと英語版でも日本語版でもアップル TV プラスラック。
ちなみにアップル .com/VN ベトナム版では出てないですね。は
い、ないんですか、残念。
はい。
ここまで全部が一つの作品で染まるのは初めてじゃないですか、
現在、日本の、あるいはアメリカでもアップル .com のトップページ行きますと、注目してほしい商品の写真がバーンとまず一番上にあって、スクロールしていくとそれ以外の商品、例えば iPad Pro とか、AirPods Pro とか、こう並んで写真がどんどん見れるようになってるんですが、その並んでる商品に全部この ダックっていうアニメのキャラクターが絡んでくるんですね、
う
ん、動画でね。
そうですよね。
iPhone の後ろから顔を出したりとか、MacBook Air の画面の中に顔を出したりとか。ね、
すごい、Apple としてもこのラックの力の入れようが、今までのその独占配信の番組とか映画とかとまた違いますよね。
違いますね。
そうですね。
そもそもこのラックっていうアニメ、全くの新作ですから、なんかのシリーズで既にファンがついてるっていうものでもないんですよね。
うん、ですね。
絵を見ていてクオリティは高いのはわかりますんで、きっと見始めたらファンが増えるのは間違いないかと思いますが、それにしてもやっぱりきっかけ、Apple TV の上でこれを見てもらおうというきっかけをここまでやるっていうのは、Apple TV 苦戦してるのねっていう気がするんですけど、なんでしょうね。はい、
うん。苦戦してるでしょうね。
遅れましたが、このアニメの作品、CG アニメです。だから今アニメって言うとセルアニメはイメージされる方いらっしゃるかもしれないけど、そうじゃなくて、いわゆるピクサーとかのトイストーリーとか、あんな感じの 3D キャラが女の子と猫が出てくる作品のようです。世界でも最も運の悪い女の子、サム・グリーンフィールドはある日突然見知らぬ運の国に来てしまった。果たして彼女はそこに住む魔法の生き物たちと力を合わせ、自らの悪運を変えられるのか、ということで。
伸びたみたいになってる。
なんであ
、これ言っちゃいけないのか。
なんで伸びたんです
か。ハルさんの言うときで言っちゃいけ
ない。大丈夫、大丈夫、大丈夫。
スカイダンスアニメーションっていうスタジオが手掛けた作品なんですが、同社が初めて世の中に公開する作品なんだそうです。だからまあ力の入れようがやっぱり違うんだと思いますね、
うん。スカイダンス自体は実写の方ではたくさん映画出されてますけど、はい、アニメーションとしては初めてと、
初めてい
うことですか、
ね。声のスタッフとしてはウーピー・ゴールドバーグさんが名前連ねてますね。
う
ん、あ、ジェーン・フォンダ。のお名前もありますね。
うん。
Apple TV プラスに加入していれば、料金の範囲で見れたりするわけですかね。
そうですね。見えてますよね。
はい、じゃまずは三浦さんの感想を伺いましょうね。
そうです。見てないので見るようにしますね。はい。はい、
せっかくなんで、私も見てみようかなと今は思ってます。
はい。
これだと子供と一緒に見れる内容っぽいので、ね、楽しめそうです。
黒猫が随分ジブリ的な表情をするんですよ。3DCG やけど。楽、幸運を探す旅だそうですけども。スカイダンスアニメーションという会社もさっき見てましたら、ピクサーに以前いたジョン・ラセターさんが、うん、率いるスタジオとしてスタートしてるんですね。まあ、いろいろあったジョン・ラセターさんですけども。はい、気になる方は調べてください。
はい。
最近そういえばあんまり CG アニメって見てないですわ。
あ、そうだな、僕もちょっとあんまり見てないような気がするな。
私ちゃんと見たことないと思います。
あ、全体的に
CG アニメ自体ですね。
あ、そうですか、うん、
もしこれ見ればラックを見れば初めてになるかなと思いますね。今調べたらスカイダンスアニメーションの親会社であるスカイダンスメディアで、
はい、
作った作品、最近ではトップガンマーヴェリックの制作会社であったり、あとは見ようと思って結局1話か2話見て終わってしまったファウンデーション、
はい、
Apple TV プラス独占配信、それもスカイダンスメディアが制作会社のようですね。
私も今見始めましたけど、山村さんがどうなのって言ってた G.I. ジョーもそうですね。
G.I. ジョーの最何作ですか？
最近のだから。
G.I. ジョー3、ね。
これは G.I. ジョーじゃないって言ってた。3
ね。
2013年の G.I. ジョーも見たいですね。G.I. ジョーバックツーリベンジ。
ああ、あれ。
あ、そうなんですね。
もう言っちゃないけど、全部劇場で私、ロードショーで見てるんですよ。
はいはいは
い、期待裏切りの相手やっていつも
思うなるほど。
スタートレックの新しいシリーズもこの会社は作られてますね。あのシリーズはいいっすよ。で、はい、来年、はい、スタートレック4が出るというふうに予定されてますね。
はいはいはい、は
い、いいかもね。
さあ、今そういう CG のお話から iPhone の購入についてこんなお話がありました。ブログ気になる気になるさんにあった記事で、Apple Music の6ヶ月無料キャンペーンが iPhone の購入も対象にということで、Apple Music は何ヶ月無料キャンペーンってね、よくやってるのを皆さん見たことあると思いますが、Apple Music を6ヶ月無料で使ってみませんかっていうキャンペーンを開始してます。これはこれまでだったら AirPods とか HomePod、Beats 製品を購入すると6ヶ月無料って歌ってたんですが、今回その6月無料キャンペーンに8月4日からは iPhone も6月無料キャンペーンの対象になりましたよってことでした。 うん、iPhone をアクティベートしてから90日以内に申し込む必要がありますということでした。最初の方で言いましたが、この8月に iPhone 買うっていうのがなかなか一年の中では一応少ないかもしれませんので手こ入れなんでしょうね。
それもあるかもしれないですね。
Apple Music で音楽を聴きたいっていう人はいいヘッドホンを使ってると思いますけど、ハルさんは結局 Apple Music みたいな音楽はどういう聴き方なんでしたっけ、うん、ホームポッドはまだお持ちじゃないんですよね。
ホームポッドミニはありますけど全然使ってないですね、はい、そういえば。
そうなん
ですか。今思い出しました。はい。ベトナムには持って行ってないですね、そういえば。
事務所に置きっぱなしですか。
そうですね、忘れてました存在を。
ほらこんな人や。
はい、すいません。
MacBook Air ミッドナイト君、君もきっとそういう風に忘れられてしまうよ。
ああそれはならないですけど。
だって先週はほらまだ来たばっかりで開封したぐらいのタイミングの話だったんですが、はいはい、あれから使ってどうなんでしょう。
使ってとかようやく1週間経って基本的な設定が全部終わったところで。
そんなにかかります？1週間。まあまあお仕事しながらやからあれですけど。
ちょっといろいろタイミングが悪くてですね、
はい、
ゆっくりとできなかったので、この収録してる今日ようやく全部完了して、
ええ、
クラウドにいろいろ上げてるので、
はい、
iCloud、Dropbox、OneDrive、3つのアカウントでやってるので、それぞれ同期するのになかなか時間かかったんです。それもようやく終わりまして、
はいはい、
使える環境にようやくなりました。初めから分かったんですけど、私のような使い方では何かの処理がめちゃくちゃ早くなったとかそういうのもなくて、普通に使えるっていう状態です、ね、
そうですよ。世界中の人がもう今日来ないかって待ちわびてる M2 MacBook Air をそんなスペックいらないのに買ったハルさん、まだ待ちわびてる人たちがたくさんいて、
あ、まだいるかもしれない。
その1台があればうちの研究室のデータの解析が半年早くなるんですけどみたいな。
そこまではならないと思います。山田さんもなんかアップル心斎橋で実機見て指紋がたくさん作っておっしゃってたと思うんですけど、確かに指紋は目立ちますね。
対策は、
いやもう気にしないことっていう。
一休さんのようなまだ。
い
え、拭いたらいけるでしょ。でも
指紋なんでやっぱ油分があるので、それを取りやすいような布とかそういうので拭けば、まさしく信者の布使えば綺麗になるかなと思うんですけど。
もうすぐでもまたクリアケースが発売になるでしょ。
私、今まで、ノートタイプの MacBook 系、そういうのつけたことがないんですよ。
はい、そういうのばっかりつけてきました。色を黄ばんできたらまた買って、またはめてます、今でも。
そういうのつけたり、あとステッカー貼るのも嫌いなので。
ステッカーも貼ります。
じゃあ、指紋ついたところにステッカー貼っていくようにすれば、目立たない。
そのうちステッカーで埋ま
って。全面、そうっ
す。私は最初、使い始めた時、一瞬気になったんですけど、はい、すぐ慣れましたね。
ですよね、
ほんまに、
うん、僕もそう思ってたんですよね、うん、だって iPhone でも慣れてますよみんな。
そうなんですよ、うん、であとはちょうど Mac の場合は、はい、ノッチのところがメニューバーになってるので、常駐してるメニューバーですよね。
メニューバーのところに被ってるって言うでしょ。
そうです。
そこ悔しいじゃないですか。ここメニューなんか新しいメニュー出した時表示されへんなとか。ノッチ隠すシールとか作って貼りたいですね。メニューバーと同じ色のステッカー作ってみて。
そうするとカメラが出
ます、ね、いいですよ別にカメラ。だって今でも貼ってるもんシールでカメラ。
あ、カメラ、
ね、インカメラはあのズーム使うとき以外は、うん、なんか撮られてたらまずいから。
あ、まあまあね、私はノートはもう何もステッカーも貼らずケースもつけずそのまま使うのが好きなので、
はい、
指紋だらけになってもそのまま使うと思います、うん、ちょっと気になったのが今までのディスプレイの下のあたりの中央の下ですね、あそこにロゴが入ってるのがなくなったんですけど、
シール貼りましょう。
いやいや、シールはここや。寂しいですね、やっぱりそれがないと。ノッチがあるのよりも、MacBook Air というロゴがない方が気になりますね。
その下に、インデタで、三浦&スミーレっていう名前を入れといて、いつもワンボタンのこういうメンバーを忘れないようにと、こう、あったのでしょうね。
申し訳ないですね。
ちなみに、アップルジャンヌさんにはこういう記事もありまして、アップル2015年製の MacBook Air、MacBook Pro、iMac や2016年製の MacBook Retina 12インチ、Pro、iPad Pro 9.7 インチをヴィンテージ製品に追加という記事を出していまして、ヴィンテージ製品になってしまったんです。2015年、16年モデルは。皆さんお使いのモデルはどうですか？ヴィンテージになってますか？ねえ。いつもヴィンテージとオブソリートの違いというのが話題になるんで、言っておきますと、アップルの製品リリースから、これは個人が購入した日のことじゃないですよ。アップルがその製品をリリースした日から5年間のサポートがありまして、それを過ぎますと、そのモデルはヴィンテージ扱いになります。ヴィンテージ製品がそこからさらに、何年でしたっけ？
7 年以上と書いてますね。
オブソリートになるんですけども、 古くなっても愛着のあるマシンは大事にしていきましょう。うちの MacBook Air もそうです。
供給を停止した日から7年以上経過したものってことですね。オブソリュート。
Apple 製品を古いものも大事にして、ね、うん、それで新しいものをまた買い足していくという、場所もお金もどんだけあったら足りんねん幽霊の話になってくるんですけど、そんな我々の気持ちを癒してくれるのは Apple Store のスタッフさんですよ。
うん、
いかがですかみたいな、また購入意欲を煽ってくれるんですよ。もう買えへんと思ったのにみたいな、はい、ありますけど、まあ、そんなストアさんのちょっと真面目なお話、シーネットジャパンさんにありました。アップルハラスメントへの対応不備を従業員らが指摘、研修とプロセスを変更へという記事がありまして、8月4日に十数名の現従業員と元従業員が訴えた一連のハラスメントや不適切な行為について正しく対応していなかったことをアップルが認め、体制を変えていくと約束しているそうです。アップルはファイナンシャルタイムズのインタビューにコメントしています。当社の意図やポリシーを反映していないと指摘されたいくつかの事例が存在し、それらについて異なる対応を取るべきだったと考えていると言ってるそうです。ハラスメントいろいろあると思いますが、なかなかされた側へのケアっていうのがどうもできていなかったようです。これアップルストアって私は知ってますけど、アップルの中です。アップルストアじゃないですね。すいません。アップルストアの組合の話を勘違いしてしまってました。はい。アップルの中の話でした。はい、アップルという会社、なんか素晴らしいっていうところをどうしてもこうアピールしてるのを我々も受け取ってはいるんですけど、残念なニュース入った時に、どっか気持ちの端で、うん、いやでも、だけどもきっとちゃんとしてくれるに違いないよねって思ってますよね。
あ、それはあります。やっぱりこれだけ大きな組織になると全てをきっちりコントロールするっていうのはなかなか難しいっていうところはあるとは思いますね。
まあでも大きい企業であるだけに引いては社会的な影響もきっとあると思うんで、
そうそうそう、
ね、まあ、あとね、徹底してやらないといけないというのも間違いないと思いますし、
うんうん、こういうふうなニュースになることによって他の企業でもやっぱりしっかりやんといかんよねっていうふうのが広まってくれれば、うん、社会全体としては良くなりますもんね。
三浦さんに見つけていただいた記事で、4gamer.net にあった記事です。X68000 のミニを開発中、随機が X68000 のロゴ入りキーボードと2連サイドボタンが搭載されたマウスの画像を公開。という記事がありまして、なぜか編集部、さなえずきハンバーグ食べ男という、なんか、ライターネームがあるんですけど、これどういう意味なんでしょうね。よくわからんけど。随機っていう会社さんです。公式ツイッターアカウントでマウスとキーボードの画像を公開しましたということで、キーボードにも X68000 のロゴがあるそうです。マウスのボタンもサイドボタンが2つになってる。オリジナルからアップグレードされた仕様になってるようですということでした。なんか X68000 の筐体みたいな写真もあるけど、どうもちっちゃく見えるんで、これはミニを作ってるんじゃなかろうかと言われてます。で、まあ、株式会社随機、弊社をやります。詳細は後日。って書いて、シャープ68の日って書いてあるんですけど、これは6月8日なんですね。ご追悼された。
そうですね。
ああ、そうか、そうなのか。
でも、ハルさん、X68000 のミニサイズの中にワンボードマイクを仕込んだような、うん、なんかなかったでしたっけ？
筐体だけはどっか売ってました。X68000 の筐体を模したやつ、中にラズパイ入れるとか。
はい、そうそうそうそう。
っていうのはありましたね。その X68000 そのものをエミュレートしてたわけではなかったと思います。うん、
2016年にでもすでにありましたね。
あ、
秋葉 PC ホットラインにあった記事ですけども、X68000 が手のひらサイズにラズパイが搭載できるミニチュアケースが販売中というもので、これ多分 ね、番組で紹介してると思います、この頃の。
うん、2016年。ね、
1080円ですよ。だって入れ物やもんね。あ、春さんこれでいいんじゃないですか。
いやいやいや。私、X68000 は結局買わなかった。はいはいはい、憧れてはました。同じシャープの X3 ターボを持ってたので、はい、憧れてはいましたけど、結局買わなかったので、はい、これが出たらちょっとどうしようかなっていうところですよね。
どういうものが出るんですかね。本当にエミュレートして昔のソフトウェアとか動くんですかね。
う
ん、
どこまでエミュレートできるのかっていうところも、うん、シャープがどういう協力、ライセンスとかあると思うので。
うんうん、X68000 知らない方もいらっしゃるかもしれませんので、今、ウィキペディアを参考にしながらご紹介をしますと、87年3月にシャープが発売したコンピューターです。本当は型番 CZ600 とか CZ500 とかいう型番なんですよ。
うん、
製品名としてはロゴとして、筐体にね、X68000 って書いてあるんですけど。
うん、
でね、これ呼び方いろいろあったんですよ。私の周りでは、ロッパーって言ってる人がいたんですよ。うん、
ああ、それは聞いたことないです、
ね。で、X がついてるから、ペケロッパーっていう人もいたんです、はい、X をペケっていうものは割と80年代多くて、 あの、はいはい、オートバイの方でも、あの、XL のことをペケールとか、XS っていうモデルのことをペケ S なんて呼んでる人いたんで、
うんうんうん、
まあ、あの、そういうペケっていうのはなんとなく理解できますけど、そうですね。まあ、68の方がなんとなく、そうなると、あの、トヨタのね、ヨタ8みたいで、また、なんかわからん、型番見て見えるんですが。X68000、当然 CPU、最初、モトローラーの MC68000 採用で、これが初代マキントッシュと同じ CPU なんですよね。
そうですね。
当時、日本でも Mac と一緒ってね。Mac と68は兄弟、みたいな。でそこにアミーガも混ぜてみんなモトローラ仲間みたいなね、そう言ってましたね、うんうんうん、これ68000何年ついたかな。 X68000 そのものシャープからのものは
93年ですかね。
68000の名前だと92年で終わってますね。その次68030を積んで、
うん、030でそうですね、
うんうん、私ねずっとね030は望まれながら出なかったと思ってましたが出てたんですね。
そうですね、出てます出てます。ただ短命ではありましたね、
はいはいはい、00から2030に上がると相当性能上がるって言われてたんで、Mac でもそうですよね、030、040が欲しいとかね、
うん、
動画ですよ、 DOGA と書いて動画、
そうだね、
このアニメーションの団体、うん、大阪大学コンピュータクラブ兄弟マイコンクラブの有志が集まって作ったプロジェクトでね、プロジェクト動画、これ85年からスタートしてて、ここがシャープと提携して68000上で動くのに作ったのが動画 CGA システム、
うん、
これ今でも Windows 版が無料で公開されてます。
なんか前に紹介ありましたかね、
はい、
この番組でも、
まあ何回か紹介してます、
はいはいはい、
開発元の鎌田さんにも2回ぐらいお会いしたことあります、
う
ん、あれですよ、その動画があって毎年動画のアマチュア CG コンテストが開催されてて、そこの常連さんだったのが新海誠さんですよ、
うん、
その新海誠さんのデビュー当時から毎年私イベント行って見て、新海さんの作品見て、で全員の作品が収まったビデオテープ買って帰ってた、
うん、
で自分は何してたかってよう作らへんかったまた最初の頃の動画 CGA 行ったら Mac で応募してると少なかったんですけど、たった2分ぐらいの CG アニメーションをシェードで作りましたって書いてあって、制作期間380日とか、
うん、
すっごい時間がかかってるんですよ、たった3分やったんですよ、うん、それがどんどんどんどん制作期間が短くなっていってね、
うん、
制作期間1ヶ月とかって、嘘1ヶ月でこんなの作れるのとかびっくりしたことありましたけど、さあそんなね昔夢を与えてくれた X68000 シリーズでしたが、春さんはベトナムでこれを買うのかな、うん、どうなんかない
や実際出たら買うかどうかちょっと迷いますね。やっぱり私は X3 ターボだったのでX68000 は行かなかったので、
うん、
ミニチュアで出すなら X1 ターボを出してほしいなっていうところは本音です
なるほど、
はい、X1 ターボって CPU 何やったんですか。
Z8 なんていうんですか、 Z80A、
80A ですか、はいはいはい、
80A ですね、はい、
そりゃ68000の上ですわね。
あの後的に
そうだけ言ったら申し訳ないけど
、はい、8ビットですから ね
そうですね、うん、彦星さんからコメントいただいてます。ワンボタンの声の皆様こんにちは。入札手続きの話題から、役所は Mac はおしゃれ系お楽しみパソコンだからダメだよみたいな空気があるんじゃないかとのことでしたが、かつて中の人だった自分の経験では確かにそうでしたね。
あら、
パソコンに詳しいイコール MS-DOS からの Windows コマンドいじりだったり、ワープロはそもそも1太郎と A 徳じゃないと困るとか、 Excel があれば公文書作りもバッチリとかはあるあるでした。あと管理する側として Mac のノートは USB-A がないから嫌とか、高額で重量がある上に衝撃に弱そうという負の印象が強いかもしれません。 Mac を扱っているリース業者が少ない可能性もありますね。またなんとか情報管理システム的な専用ソフトの開発をしてくれる業者も限られそうです。そんなところが役所系ネットサービスの Mac 対応度の悪さに現れているのかと思います。職場でよく情報担当から故障の原因になるからスリープしたまま電源コードを抜くなと言われましたが、 MacBook 系ではスリープで1ヶ月放置とかよくあるので、 Windows 系は不便だなと思っていました。一方で Mac ユーザーとしては役所が Windows を使い続けてくれると Mac がクラッカーのターゲットになりにくい状況が続くので、それはそれでありがたいですよね、かっこ笑い。余談ですが、自分が情報担当になって初めて知ったのが Mac でいう懐かしの ADP ポートのような形状のコネクトが PS2 という名前だということです。最初聞いた時はなんでゲーム機とつなげる話をしてくるのかと思いました。暑い7月が終わってとうとうさらに暑い8月がやってきました。 皆様、熱中症対策と感染対策は人間もデバイスも必須な時期ですので気をつけてお過ごしください。ではと彦星さんからコメントいただいてました。彦星さん、またコメントいただきましてありがとうございます。私が言ってた Mac はおしゃれ系お楽しいパソコンだからお役所としてはそんなのはダメだよって言ってるよねきっととか言ったらほんまに言ってる可能性がある。
そうなんだ。
ああ、やっぱりですか。時々ね、まあそう、私が熱烈な Mac ファンいうことを知ってる人が、Windows しか持ってない方が、まあ、私の気持ちを察してね、いつか私も Mac 買いたいと思ってるんですよって言うんですよ、ね。そんな言われて何年もだ、絶対買う気ないんでしょうね、きっとと思って。ね、話してたりすることあるんですけど。そうですか。Mac の用途は USB-A がないからって。
ああ、最近のやつは、まあそうですよね。
ああ、そうかそうか。うん、USB-C ね、うん。え、Windows のノートって A はまだ完全に。
まだついてるのも普通にありますよ。
あれは、LANポートもみんなありますよね。
まあ、ものによるでしょうね。うん、
はいはいはい。
あるもでも、ビジネス用では標準でついてるものが多いかもしれないですね。
ネットワーク云々のお仕事だったら、確かに Windows マシンの方が部があるかなっていうのは、私も現場行ってて見て思いました。そのポート類の話だけで言うとね。
うん、
いや、そんなハブ持っていったらいいやんという話になるんですけど、そのハブが壊れててみろ、現場で。
ああ、そうです
ね。そういうことがあるんやろと思ってね。
内蔵してるのが強いっちゃ強いですね。
まあまあね。まあ一番いいのは両方なんですけどね。ハブも持っていってて、現場もポートもそれも持ってるっていうのがあれば一番どっちが壊れても対処できるんですけど。あと、Mac を扱っているリース業者少ない。これは、Apple といえば、大塚商会。ここで宣伝すんなって。まあでも、ほんまに、まあ大塚商会さんはじめ、Mac をきっちりやれるっていう業者さん、たくさんネット探せば見つかると思うんで、
うん、
まあ、あとはどんだけお値段的に合うかですけど ね、
うん、結局お役所っていうことは税金でお仕事をしてるってことになるので、
はい、
お金が高くなるのはいろんな意味で嫌がられちゃう部分だろうなっていうところですよね。
私もそう思ってたんですよ、
はい、
ところがお役所さんっていうのはもう一つ上を行く考え方をされていまして、
はい、
いつも使ってる業者さん以外を使うとなると稟議が通らないので高くてもいつものところへ発注しますっていうのが、うん、割とあるんですよ。これはどうなんというのね。
な
んでしょう。なんですかね、この枯れたテクノロジーを使い続けるみたいな。
あるんですよ。
あとあれよね、その予算使い切らなくちゃいけないから、年度末にドバッとやれるじゃないですか。そういう意味でも、節約ってこともでも別にないような気もしますが。
ちょっと話違いますけど、ギガスクール構想とかあの辺の流れで iPad とかを学校に導入してるところも増えてるんで、まあ、その流れで Apple 系の端末をリースしてくる会社とお役所がまたいろんなつながりができて、じゃあここに頼もうかみたいなのが今後増えてくるかもしれないですね。
ですね。我々からできることといえば、いろんな人にそういうジレンマでもないけど、Mac が入れてもらいにくい環境が世の中にあるよということを知ってもらう、
うん、
いうことぐらいですかね。で、うん、そうなのかと。で、僕、例えば学生さんなんかが来て、じゃあ僕が将来社会出たら、そういうところをもっと自分の手で変えていきたいという志を持っていただいて、この番組は4000回ぐらい配信してる頃に、ね、僕は昔学生の時にワンボタンの声を聞いてそう思いましたみたいなコメントを寄せてくださるとか。ないですかね。すいません。はい。勝手な理想を言ってしまいました。最後の方、Mac ユーザーとしては役所が Windows を使ってくれると Mac はこれからのターゲットになりにくいでしょうか。
まあそうですかね。なんとも言えないところですね。
まあまあ確かにでもね、Windows の日じゃない。Windows がもう恐ろしいほどウイルス次から次へ出てくる、
うん。まあそうですね。
PS2 のポート名。確かにこれ PS スラ2って読むんかなとかよう思ってましたけど。
昔マウスとかつなげてたポートですよね、これ。
マウスキーボードね、つなげるポートでしたよね。うん、モデムポート、
はい、
昔の Mac の三浦さんやと覚えてませんかね、昔のマック、ベージュ色のマックで後ろに、もともとプリンターポートがあったじゃないですか。
うん
はい、あれ、PS2 と間違いませんでした。
間違いそうになりました。
ね、はい、似てるんですね、はい。だからピンの配置の並び感じがね。うん、で唯一区別したのは紫と緑っていう、ありえへん配色で。
確かに。
こんな色を選ぶ普通っていうのはね、はいはいはい。なんであの色なんでしょうね。
うん、俺はちょっと配色もミスってますよね。
あれ、なんかイメージ、ちょっとドヨンとしますよね。
そこまではなかったけど。なんでこの色かなとは思ったね。
うん。なんかオートバイのブレーキホースに赤と青のコネクタが使われるのが多いのと同じぐらい、その色ばっかりするのはやめようやって思ってしまう私なんですけど。うん、オリジナリティがないよ、そういうのは。とか そこにオリジナリティが必要かどうか別として。
求めないんでしょうね、ビジネス用とか、ね。
私はそういうのを求める立場に人間なんですよ。わざわざポートにテープ巻いて色を隠したりする変なやつなんで。はい、ということで、ひこぼしさんも暑い時期ね、気をつけてくださいということで言っていただきましてありがとうございます。アップルニュースラジオワンボタンの声では皆様からのコメントをお待ちしております。8月のテーマは Mac と iPod、iPhone、iPad、Apple Watch などの備えあれば憂いなし、 iPhone の盗難にあったので新しく買った iPhone は保険に入れたとか、 AirPods のトラブルに備えて有線イヤホンもカバンに入れてあるとかのお話をお待ちしております。ここで Mac ユーザー会マグネットの8月の予定をお伝えいたします。8月のマグネットは新型コロナの感染拡大を鑑みてオンラインでの開催にいたします。8月31日水曜日午後9時から Zoom を使って行う予定です。以前は午後7時開始で行っておりましたが午後9時開始に変更していますのでご注意ください。詳しくはマグネットのオフィシャルページでご確認ください。次回の配信は8月16日火曜日を予定しています。それでは次回の配信まで。オーボアー。